radio station. Typhoon FM, Okinawa podcast station.
タイフーン FM 一枠をお届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しています。8月はですね、沖縄のアルコール依存予防早期介入を考えるドミノ倒しにならないようにというタイトルで糸満生命病院の高橋正明副院長にお話ししていただきました。もうタイトルからしてドキッとするんですけれど先生。
はい、そうですね、皆さんもご存知のように今沖縄県は非常にお酒に対してはちょっと寛容な文化があると思うんですけれども、確かにコミュニケーションとしてはとても大事なツールの一つだとは思うんですが、もう一度そのことについて考えてみようということで今回企画しました。先生にお願いしましたのは、よくアルコール依存の話というと、先生曰くハードな治療って言ってたんですが、例えば断酒会ですとか、もう一滴も飲まないとかっていう話が大体依存の治療としてはよく出てくるんですが、そういった基本的な話もしてほしいんですが、もう少し視聴者の皆様にもいらっしゃるように、少し飲み過ぎてるかもしれないけど大丈夫かなとかっていう不安にも応えられるような、そういう予防早期の介入っていう点についてもお話しいただけるようにお願いしましたところ、先生の方からは幅広く、その依存症の前段階から依存症、そしてそれから起こる問題、じゃあどうしていこうかっていう話まで分かりやすくお話ししていただきました。
先生でも、お酒お好きな方、私の知人友人にも多いですけれど、どれくらい飲んだら多いもんなんですか？
そうですね、分かりやすい目安で先生が紹介してたのがビール4缶ですね。350ミリ缶が4缶がアルコール量で60グラムになるらしいんですけど、これ以上の飲酒は、多量飲酒になるようです。ですから大体そういう飲み方をしている方が全国で1000万人ぐらいいるだろうというデータがあるそうですので、今お話聞いて打ち当たりしている人がいたらちょっと多いのかもと思っていただくのも大事なのかなと思います。
そうですね、皆さん毎日の晩酌または飲みに行った時にどれぐらい飲むかしらって今考えてみてくださいね。
そうですね、
はい、じゃあ1000万人ぐらいいるんじゃないかっていうことでしたけれども、そこからじゃあ本当にアルコールの依存症ですよと言われる方っていうのはまた多いんですか？はい、
その10分の1の100万人ぐらいいるだろうと言われていて、でさらにただちゃんと治療まで受けてる人は5万人に過ぎないというデータがあるそうで、アルコールは身近な分だけ問題があってもなかなかすぐに医療にはつながっていないことがほとんどなのかなという感じがします。
そうですね、ほんのこう治療を受けてる人って一握りっていう感じですよね。この1000万人という数から考えると。
そうですね、私も実際に長年こう医療に携わってて何人かこの患者さんと接したことあるんですが、やっぱり問題がすごく大きくなって初めて本人も了解して病院に行くっていうことが多いので、できれば早めにこうつながってこうみんなで早めに依存症にまでなる前で防げるといいのかなと思います。
昔に比べるとこの飲酒が問題になってくることっていうのは状況変わってるんでしょうか？
はい、確かにですね、若い人ですとかいわゆる未成年者、成人の飲酒量や飲酒率は減ってきてはいるらしいんですが、傾向として女性の飲酒ですとか、高齢者の飲酒というのは相対的に増えているというか問題が出てきているという指摘も先生されていました。
なるほど、いろいろとこう社会背景というのもこうあるのかもしれないですね。
そうですね、
でこの依存症っていうことはどういう状態を言うんでしょう？
はい、 先生がこの6つのうちから3つ以上あればと言ってたのが、紹介しますと、はい、アルコールに対する病的に強い欲求、もうとてもお酒を欲するというんですね。それと2番目に飲酒行動ですとか飲酒量をコントロールできない、もう飲み始めたらとことんとかっていう感じですかね。それと3番目に離脱症状がある、飲まないとイライラしたりするとかですね、あと4番目に耐性がある、まあ、あのお酒を少々飲んでもあんまり酔わないというか強いっていう意味でしょうね。あと5番目にお酒のことで頭がいっぱいになり、その他の楽しみについての関心が極端に減る、で6番目に飲酒が悪い結果を招くことが分かっているけれども飲酒を続けてしまう。この6つのうち3つ以上があると依存症を考えた方がいいという話ですね。
でも今のポイントは分かってるけれど自分でコントロールできないってところですね。
そうですね。ですから夕方ぐらいになるともうどうしても飲酒欲求が強くなってくるっていう時っていうのは少し気をつけた方がいいのかもしれないですね。
でもそのちょっとあもしかしたらっていうところで治療を受けていると、
はい、
あの先ほどおっしゃっていたその一滴も飲んじゃダメですよっていうような、はい、あのハードな治療とおっしゃってましたけど、はい、そこまでいかなくて済むんですか。
そうですね、最近の話題で先生がお話しされてたのが断酒補助剤というのがあってですね、あのいわゆる脳に作用して飲酒に対する欲求を抑える薬っていうのが去年新しく発売されたそうで、
はい、
先生はこれは非常にこう軽い方々に勧めやすいお薬じゃないかという話をされていました。
こう飲みたいっていう欲求を、まあ、コントロールできる薬ということですね。
ですね、はい、
じゃあそういうことすることによって、まあ、量をコントロールしたり機械をコントロールしたりということができるようになってくる。
そうですね、休肝日を増やしたり、あの飲まなくてもあの元気に過ごせる時間を増やせるというかですね。
で、あの、まあ、依存症になってしまってここからまたあの治療を始めないといけないという時にどんな治療があるんですか。
あ、はい、ですね、本当の依存症の場合にはやはり専門の病院に通院することっていうのは大事だそうです。先ほどの断酒補助剤ですとか、あと、二日酔いがちょっと強くなるようなあの抗酒剤っていうのがあるらしいんですけど、こういったのを使ったり、あと断酒会に入ったり、この3つが大体あの本当の依存症の治療になるようです。
これかなり厳しいですね。
そうですね、
で、まあ、そのお酒の依存っていうのにも問題だと思うんですけれども、ここまで来ると健康的にもかなり体にいろいろと影響が出てきてるんじゃないのかなっていうのも心配ですけれど先生。
そうですね、まあ、行動的には例えば沖縄でよく問題のある飲酒運転ですが、飲酒運転も背景には依存症がある可能性があると言われています。あの方が多いということが分かっているようですので、やはりあのよくお友達とかでもなかなかやめられないと、運転をやめられないって方はもしかして依存があるんじゃないかっていう視点も大事だと思います。あと、それとか、あと、まあ、あの問題になるケースというと例えば内臓だと肝臓が悪くなったりもしますし、あと精神的には例えばうつ病を引き起こしたり、場合によってはこうそれがあの残念な結果ですね、自殺につながったりすることもあるようですので、まあ、やはりみんな皆さんがお酒が多いかもしれないと思った時にちょっと気をつけてあげるっていうのは大事かもしれないですね。
自分自身もそうですけれども、あの他人への影響っていうのも大きいわけですね。
そうですね、他人の影響もそうですし、本人が気づききれないことが多いと思いますので、周りの人がもしかして依存になりかけてるんじゃないという発想を持って本人に伝えてあげるっていう勇気も大事じゃないかなと思います。
でも先生、もしかしてっていうふうに、まあ、ご本人もしくは周り家族が思った時に、
はい、
どういったところを受診したらいいんですか。
まずはあの内科のかかりつけの先生だと思うんですが、その中でやはり本当に専門家につなぐ時っていうタイミングがありますので、まあ、かかりつけの先生からあの例えば今回お話してくださったような生命病院のようにアルコールについてとてもたくさんの患者さんを見てて専門でやっているところにご紹介するっていうのが一番いいかなと思います。 これ残念な話なんですけど、精神科の多くの病院はなるべく依存症の方あまり見たくないっていう病院も多いらしくて。
ああそうなんですか。まあ、
それだけ依存症っていうのはやっぱり専門家が関わった方がいい状態のようですので、普通の心療内科ですとか精神病院ですと、うちはあまり専門でありませんと言って断られる場合も多いようですので、できれば専門のところですね。沖縄ですと、まあ、南部だと糸満生命病院、あと中北部ですと国立琉球病院というところが、このアルコールの専門外来がありますので、
はい、
この2つの病院を中心に頑張ってもらうといいのかなと思います。
まずはかかりつけのお医者さんに相談してみる、
そうですね、
受診してみるということが大切なようです。なんかね、どこかまた病院を探していかないといけないのかなと思ったんですけど、身近な先生にまずは窓口があるということですね。は
い、紹介状を一筆書いてもらうと専門のところできちんと見てもらえると思います。
そして、高橋先生から最後に宮古での取り組みを、紹介していただいたようなんですが、はい、宮古ではどういう取り組みをなさってるんでしょう。
はい、宮古は皆さんご存知のようにお通り文化っていうのがあるわけですが、ですから多量飲酒をする方は多分多いことが予想できるわけですけど、ですから多いと思う人に、アルコールを1日1合減らそう、飲む日を1日減らそうという運動をされているようです。
ちょっと減らしましょうってことですね。
そうですね、まずはこう適量飲酒というまでハードルが高い場合には少しずつ減らしていけば、ダイエットの話と一緒ですね。
そうですね、もう一口食べたいところ、今日はもうこれでおしまいにしとこうとか。
そうですね、ぜひお酒のことからいろんな問題がこうドミノ倒しに起こるっていうことも先生は強調されてましたので、ぜひ私たちがみんなでこうそういう合言葉をみんなで話し合ったり、気づいたら病院を進めたり、何かそういう社会全体で飲み過ぎてる人を守ってあげるっていうのが大事かなと思います。
首里城下町クリニック8月の地域向け医療講演会のテーマは、沖縄のアルコール依存予防早期介入を考えるドミノ倒しにならないようにと題して、糸満生命病院の高橋正明副院長にお話ししていただきました。さて9月ですが、9月は30日火曜日ですね、午後7時から胃がんです。胃がんで困らないコツ教えます、胃カメラのすすめと題して、那覇市立病院消化器内科科部長の中地則也先生にお話ししていただきます。胃カメラですか先生。
はい、なかなか胃の検査、特にカメラって皆さん抵抗感持つ方多いというのは当然だと思うんですが、
はい、
実際に中地先生はこの食道と胃の専門家なんですけど、実は中地先生内視鏡の治療の沖縄県のスペシャリストとしてとても有名な先生でして、
はい、
いわゆる早期がんというとカメラを見てこう見ないとわからないようなこうものを見つけてくれるんですね。
へ
で、それを内視鏡でこう注射をして浮き上がらせて、そこをこうきれいに切り取るという、すごくこう何て言うんですかね、もう熟練の腕を先生持たれていて大変有名な先生なんですね。ですから多分先生のお話の内容はそういった内視鏡の治療の話も途中から出てきますが、基本的にはたくさんの方を見ている中でやはり胃カメラの大切さっていうのは先生はお教えてくださると思いますので、ぜひたくさんの方にまず先生にの話を聞きに来ていただくだけでいいですので、それから考えていただいたらいいですから、ぜひ会場に来ていただければと思っています。
先輩方からはもう胃カメラ大変だったっていうのをよく聞いてたんですけれども、最近はいやもうなんかだんだん機材が良くなって昔みたいに苦しくないよなんていうのも聞くんですよね。はい、
そうですね、最近鼻から入れるカメラとかもありますし、あとやはり進歩で機械がどんどんこう細くなったりしていますので、以前ほど大変じゃないですし、専門の先生にきちんと見ていただいたらバリウムを飲むよりもかえっていいと思いますし、分かりやすい話をするとですね、私たち医療従事者特に医師がですねバリウム飲むってことをまずしないんですね。
はあ、そうなんですね。
それもバリウム飲んでもカメラまたしないといけないって分かってますので、
あ、それだったら一つで、
それを聞いていただいたら分かると思いますし、 あのカメラの方がいいんだなっていうのはすぐ理解できるかと思いますが、たくさん病気を見てる私たちもバリウム飲むぐらいだったらカメラ飲もうと思いますので
そうなんですね。
ぜひあのそういった意味ではカメラの大切さというのは考えてほしいなと思います。
いや、バリウムとカメラどっちがいいって言われたら私、あ、バリウムでって言いそうでした。これからちょっと改めたいと思います、
は
い、
ぜひ、はい、
そのためにもまた9月30日のこの地域向けの医療講演会、ね、お聞きになって参考になさってくださいね、はい、
ぜひたくさんの方の来場お待ちしています 、
はい。特に申し込みなど必要ございません。当日首里城下町クリニックにお越しくださいね。9月30日火曜日の午後7時からとなっています。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号が 098-885-5000、 首里城下町クリニックです。ウェブサイトでもご案内しています。今日は首里城下町クリニックの田中武院長にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。